はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2024年5月27日月曜日、5月最終週の月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週頑張りますと、週末はもう6月ということで、本当にありきたりというかなんですが、早いですねっていう言葉が本当に年々増えていくような気がするんですね。でこれ結構皆さんあっという間だよねとか、もう上半期あれなんだ終わるんだってみたいなことを多分6月とかになったら話すと思うんですけど、皆さんの中で割とこういう会話ってどうですかね、多いですか、それとも少ないでしょうか。まあ私はマンツーマンでこう人と接するセラピスト業ですとか、あとはこう音楽を教えるということで、もちろん集団で教えるレッスンするってこともなくはないんですけど、基本的にはマンツーマンでですね、小さい子から大人まで年齢関係なくというところでこう向き合うという時間が多いんですけれども、なんかこう会話の中にあっという間だよねとか早いですねっていうことを織り込んでる、意図して織り込んでるつもりはないんだけれども、何かそういうふうにこう二言目三言目みたいに出てきやすいのはなんでだろうなみたいなことをちょっと考えたんですけど、それだけやっぱり自分の中での時間の流れっていうのが早いのかなっていうことと、あとはそのやっぱりこうレッスンとかそのセラピーのセッションとかっていうのはこうある程度の定期的な感覚っていうんですかね、ピアノのお稽古とかだったら1週間に1回とか10日に1回とか2週間に1回とか、なんか月に何回ってお約束があったりですとか、歌声楽のレッスンとかでも本当に受験の子とかだとね、本当に毎週は当たり前だし、なんなら週に2回3回いらっしゃいなんてこともあったりはするんですけど、大人の方とかだとやっぱり2週間に1回とか1ヶ月に1回という方だってもちろんいらっしゃるし、いろんなパターンがあるんですよね。でセラピーの方ですと大体クライアント様によりけりなんですが、月に1回ですとか2ヶ月に1回ですとか、その決め方っていうのもちょっとその実際セラピー受けていただくとちょっと細かいことがあるので、今割愛しますけど、なんかそんな感じでこう定期的にやっぱり人と会うっていうのかな、毎日毎日会うというよりはある程度の信頼関係を築いた人と定期的にこう顔を合わせるっていうところで、いかがですかとか、お加減どうですかとか、その後どうですかみたいな話から始まると、どうしてもそうだなと、早いですね、前回からここまでこれくらいの時間経ちましたけどあっという間ですねみたいなことって、私も話題にするし、クライアントさんからもそんな話題があっという間でしたとか、逆にすごく長く感じましたみたいなこととかも、割とそうかそうかと、私の生活の中にはそういう、 こう時間の流れを確認する作業っていうのが結構多いんだなっていうことにちょっと気づきまして、ここでお話ししているんですが、どうですかね、皆さんの中でもそういう話題って多いですかね。特に本当に親しいお友達とか親しくてすごく久しぶりに会うお友達とかと、やっと予定合わせて会えたねってなった時に、久しぶりだねとかってなっても、もう10分もしないうちに、なんかこうその会わなかった時間のこう時間の流れっていうのが全部こうひっくるめられたように、あっという間になんかこう時間軸が戻るじゃないけど、そういうのがあって、で楽しい時間があるともうね、こういわゆる締めの時間ってやつですよね、終わりの時間っていうのが来ると名残惜しくなっちゃうみたいなこととかっていうのもあると思うし、それこそこうすごく好きな人とね、お出かけするとかデートするとか、なんかこう映画見に行くとか、なんかそういうことってあると、すごくなんかこう映画の2時間とかもなんか 早かったりするじゃないですか。あとは一方でなんかこう緊張しちゃってなんかこの映画の内容は全く話頭に入ってこないけど、もうなんかその嬉しいのとなんか緊張とみたいなので、それがすごく長く感じる時もあればあっという間に感じる時もあるでしょうし、大事な試験とかプレゼンとか控えてる人とか、試験なんですかね、発表する方とかの試験とかだとすごくこう自分の持ち時間が長く感じてしまったりとか、あとはそのなんかよくわからないけどあっという間に終わっちゃった、楽しかったどうかもわかんないみたいな、ちょっとゾーンに入ったような感覚になる人もいるのかなと思うんですよ。で、このなんだか時間が短く感じるっていうことはなんか法則があるんだよなと思って改めて調べてみたんですよ。でそしたらこうジャネーの法則っていう、皆さんもよろしければウィキペディア先生とかグーグル先生とかで調べてもらうと面白いかなと思うんですけど、人生の比率が小さくなる法則のことをジャネーの法則って言うんだそうです。で私も小さい頃なんか小学校の時の夏休みなんてなんか無限に長かったような気がしたんですよね。その代わり休みの夏休み終わりが近づくとものすごく早く感じたりもしたけれども、基本的にこう7月の20日ぐらいから夏休みとかってなりますけど、そこの頃から8月の下旬まで夏休みってなった時にもずっと休みなんじゃないかみたいな思いってあったなとかって思うんだけど、なんかその1年365日の尺っていうのがどんどん短くなっていくそうなんですよ。なのでちょっとなんかこうざっと調べたことなんですが、生まれた時の1歳の1年を365日、まあだいたいそうですよね、ウルー入れたとしてもまあ365ですと、そうすると2歳になった時はその半分になるんですって、138日っていうふうになんかこうどんどん半分にってなっていくと、だいたい15歳くらいで1年が24日くらいの間隔で、20歳になると18日くらいの間隔なんだそうです。どうですか？20歳になったくらいの時の自分の中のこう1年の感覚ってとか、それまでの人生の感覚ってなると、20歳ってお酒飲めるようになるでしょ？そうするとなんかその生まれた時から20歳までの20年間の時間の軸と、20歳からこうそこから先の10年20年っていうことっていうのを考えた時とかも、やっぱり全然なんか同じカレンダーの日数でこう生きてる割にはやっぱり大人になればなるほど早く感じましたよね。だから成人した時って長かったなここまでって思うけど、20歳から30歳になった時の10年と、まあ、生まれて物心ついてから小学校4年生の10歳までのって本当になんかこう違ったなっていうのは今は振り返っても思うので、これって確かにある法則なんでしょうね。なので20歳の頃っていうのはだいたい1年の間隔が18日程度になるんだそうですよ。もうだから1ヶ月切っちゃってるわけですよね。でそれがどんどん伸びていくと、だいたい30歳から40歳くらいの時、まあ仕事が面白かったりこうプライベートではいろいろ節目を迎えたりみたいな、こう独立したりですとか自立したりですとか家庭を持ったりですとか、なんかそういうこう節目っていうのがだいたい30から40くらいって比較的まあ平均的には多いような気がするんですけど、そうするとそのあたりの年代の人っていうのはおおむね10日前後だそうです。ね、そこからまあ40代から50代っていうところは1週間前後だそうですよ。なのでなんかそれを言われると、1週間7日でしょ、で12ヶ月1年あるうちでそれがこう7日に割り振られるってなると、まあ2、3週間でなんかこう一シーズンを感じて、嘘ついた、なんて言えばいいんだろう、私ちょっと数字にめっちゃ弱いんであれなんですけど、1 ヶ月の感じが本当に1日2日くらいになるの？もっとか、1日ないのかっていうような感覚ですよね。ちょっと分かる方は私の代わりに計算しておいてもらいたいんですけど、っていう感じなんだそうです。そうするとなんかこうよく昔私から見てお年寄りの人たちがなんかこの間年が明けたと思ったらもう年末だよねみたいなこと、なんかそういうのってこうよく話してたなって思ったけど、まさに自分もそんなこと言ってるんで、これは嘘じゃないなとすごく実感して納得してるんですけども、でちなみに100歳くらいになると1年が4日だそうです、感覚的に。で私の祖母って105歳で亡くなってるんですけど、去年一昨年105歳で亡くなってるんだけど、ばあちゃん105歳の時ってじゃあ何日ぐらいだったのよみたいな、2日とか3日とかそんなくらいの感覚だったのかなと思うと、あの人の老後はどれくらいの尺だったんだろうって、ちょっといつかまたあの世で会える時があったら真剣に聞いてみようと思います。そんなことを思う、なんかこう月日の流れは早いねっていうお話なんですが、さて、今回の本題に入ろうと思います。あとごめんなさい、本題に入る前にもう一個だけおしゃべりさせてください。前回の時に念願の茶摘みをしたっていうところで、ここの配信でなんか自分がやってみたいことは茶摘みですって言ったら、結構早くこう自分の気持ちをねアウトプットしたらすごくこう情報とかも集まってきて、すごく結果が早く出て面白かったので、ちょっとまたやってみたいことを上げてここで宣言しようと思います。これ やりますっていうか、まあやりたいことだからそれでもいいんだけど、やってみたい、なんかすごくワクワクが伴うやってみたいことっていうので、写経がしたいんですよ。で私由緒正しい写経セットって後輩から譲ってもらって持ってるんですよ。で全くやったことないわけじゃないんだけれども、こう叱るべきそれなりの場所でやってみたいんです。こうなんか静かな、なんかこう山のどこかとか、あとなんかどこぞのお寺さんのなんかそういう写経会みたいなやつとか、特定に私こう仏教をおもんぱかって生きてるわけではないんですけど、なんかその心が整う時間っていうものをもっと積極的に体験してもいいんじゃないかっていうのをすごく思ってて、でちょっと写経やってみたい、それなりにそれ相応の場で写経やってみたいということと、あとは蕎麦とかうどんをこう自分で打ちたいんですよ。こう粉をねこうサカサカしていろいろやってみたいっていうの、この2つちょっとここで宣言しようと思います。でこれ私早急にやりたいというやらなくちゃというよりは、本当にワクワク楽しみでこういう機会が訪れたらいいなみたいなことでちょっとここでお伝えしようかなと思いますので、この経過などは何か進展がありましたらすぐご報告いたしますので、あったかくお待ちいただければなと思います。さてさて、お待たせいたしました。本日の話題なんですが、もっと人同士褒め合ってもいいんじゃないか、褒め合いませんかっていうお話です。どうですかね皆さん、こう褒められるとそのままこうありがとうございますって言えるタイプですか、それともいやいやそんなみたいな風な、いや私なんてまだまだとか何言うんですかみたいなこう風に思っちゃうかとか、いくつかパターンがあると思うんですね。でそんなことないんですよって言いながら本当にそんなことないと思っててそうに言っている場合と、そんなことないんですよって言いながら心の中では分かった私すごいでしょみたいな風に思っちゃう場合とかもなくはないと思うんですよね。とか何て言うんだろうな、こう何か褒めていただく、何でもいいんですけど褒めていただくことがあって、ね、ありがとうございます、あ嬉しいです、ありがとうございますって言える場合と、すごくこう何て言うんだろうな、そういうふうに言えない、嬉しいんだけどそういうふうに言えない場合、わざとちょっと天邪鬼なような反応してしまったりとか、 いやいやそんなそんなって言いながらとかもあるし、なんて言うんだろうな、こうちょっとツンデレになっちゃったりとか、いろいろパターンってあると思うんですよね。あとこうなんかわざとこう目をそらしてみてふってしてみたりとか、いろんなパターンってあると思うんですけど、得てして日本人の皆さんっていうのは額面通りにありがとうございますっていうふうにこう受け取るっていうことをあんまり美徳としない。そういうのはちやほやされる立場の人であるとか、何か例えば金メダルを取りましたとか、何々で優勝しましたとか、すごくテレビとかそういうふうに出ている有名な人とか、こう容姿端麗な人とか、なんかそういう人じゃないとこう額面通りにありがとうございますって言っちゃいけないんじゃないかみたいなのがあって、で、どうしてもこう育ってくる環境で、ご自身が育ってきた環境の中で一回わざとこう遠慮するみたいなことが、その人付き合いのマナーみたいなものがカックンというかカフーみたいな風にあったりすると、お母様とかおばあちゃまとかなんかそういう人たちとかがなんかわざと遠慮するだけどありがとうございますみたいな、こうワンクッション置くことがそのマナーだみたいな風なのっていうとこもあるでしょうし、あとはそのなんて言うんだろうな、いやいやうちなんてあなたのうちの方がみたいな風に褒められるということをわざとこうなんて言うんだろうな、けなし言葉で相手を立てるようにするっていうんですかね、自分の子供とかなんかそういう身内が褒められたら、そんな褒めないでくださいよ、まだまだなんだから、それに比べてお宅のお子さんなんてみたいな感じのことをつい言ってしまうとか、自分自身がそういうところでこう常になんかこう親に褒めてもらえない、身内に褒めてもらえなくってみたいなところとかで、こうよその人に褒めてもらえたりすると、アーニは言ってるけどねそれは建前なのよみたいな風になんかこう親とか身内の方から却下されちゃうみたいな、その言葉を真に受けちゃダメよみたいな風に言われて育っちゃってる人とかも結構少なくなくて、で私もそういう環境で意外と育ってきているので、こう自分が頑張ってきたことに対してのありがとうございますっていうのを言うと、やっぱりこれちょっと女性だからっていうところもあるんだろうけど、なんか生意気だみたいな風に取られるってことも多々あったんですね。でなんだけど、こう私が日々成長していく中で、ありがたいことに割とこう外国人の人と接する機会が多くてですね、でした時に彼らは必ずこうそれ今日もう素敵ねとか、今日もありがとうとか、なんかそういう風になってくると、いや本当に嬉しいよありがとうとか、君こそ良かったねとかっていう、こうシンプルなこうありがとうの受け渡しっていうのかな、キャッチボールっていうのかな、それがこう本当にシンプルに行われてるっていうところがとっても心地よくって、でいつしか私もちょっとそれ意識してみようと思って、何かこうお褒めいただいたりとか、何かあった場合にはもちろんこうとんでもないことでございます、痛み入りますっていう気持ちもありつつも、やっぱりこう素直に、ほんと素直に、あ褒めていただいたありがとうございますっていうのを素直にこう返すっていうことをしてきてたんですよ。でそうするとね、前回の運が良くなるにもやっぱつながってくるんだけど、すごく運が良くなります。幸せなことが増えてきます。なのでこれやっぱおすすめだったりするんだけれども、でねちょっとそういうのってやり慣れないなと か生活環境にあんまり褒め合うとかっていうのがないとか、その例えばこうこのご飯こう作ってくれたご飯美味しいねみたいなこと、美味しいよってこう言ってもらいたいとか思うじゃない、ご飯作ってたりとかさ、なんか美味しいところのなんかお土産を持ってったりとかさしたら美味しいってとか嬉しいとか言いたいじゃないですか、プレゼントでもらったとかってあったら。なんだけどそういうのをなんか言わないのがかっこいいみたいな人も一定数いらっしゃいますでしょ。だからなんで何にも言ってくれないのってこう思っちゃうと、いざなんかそういうのをこう突き詰めるっていうか分析していくと、いやうまいものをわざわざうまいなんて言わないよとか、嬉しいと思ってるからわざわざありがとうなんて言わないよ、見れば態度で分かんないみたいなこととかって結構コミュニケーションのことで起こるんですよね。それが結構男女間のその異性愛のコミュニケーションの中でも結構起こったりすることがあって、なんかこうそれが 当たり前のことなんですよね。あの美味しいよ、あの作りましたというものに対しての敬意としていただきます、美味しいです、ごちそうさまですみたいな、そのシンプルなところだけでまずいいんじゃないかなと思うんだけれども、それがあんまりこうなんかこううまくいかなくてこじれちゃうと、見返りが欲しくってこうやっちゃう、ありがとうと言わせたくてとか、なんかこうそういう連絡が欲しいからやっちゃうみたいな、なんか本来のそのシンプルなありがとうの受け渡し、プレゼントというか、キャッチボールですよね、それの受け渡しみたいなものがうまくできなくなっちゃって人間関係に疲れちゃったってこともあるので、なかなかちょっとそこはケースバイケースだったりもするんですけど、まずはそのシンプルになんかこう褒められたらありがとうでと同時に誰かのことをちょっと褒めるっていうやつですよね。それはよいしょしようとかごまをすろうとかこうこびようとかっていうんじゃなくて、あ今日なんか素敵ねっていう、ちょっと褒めるみたいなやつね。それを気にかけると、非常にやっぱりエネルギー循環良くなってくるのでちょっとおすすめです。でね、このゴールデンウィーク中にまあちょっとお出かけをしたりとか、してすごく思ったことなんですけど、今最近こう割と公園とか、まあ、神社仏閣とかきちんとこうマナーを守っていればペット連れ OK っていうのあるじゃないですか。特にこうワンコちゃんとかね。で猫をあんまり、猫をまあケージに入れて連れていくっていうのはまあなくはないと思うんですけど、まあこうワンコ連れって多くなりましたよね。でちゃんとそういうなんていうんですかね、ワンコのいろいろこう後始末みたいなものもちゃんと飼い主さんがやるしみたいな。でこう犬同士が吠えちゃうってことは合うかもしれないけど、基本的に人に向かって吠えるみたいなことをもうこうちゃんと訓練というかしつけみたいなね、犬の学校とかそういうのでちゃんと学んでてっていうようなワンちゃんとか増えましたよね。なんだっけ、上車じゃなくてああいうカートとかかキャリーとかああいうのに乗ってるワンコとかもすごく増えたなと思うんですけど、ね、こう特にこう神社とかお寺さんとかで見かけますよね。で私はこうペット飼ってないので、まあ、普通にただ行くだけなんだけど、なんかこう結構な長い階段とかをこうワンコとかが頑張って登ってたりとかするじゃないですか。でそうすると常になんか私たちってこう、あ頑張れ頑張れとか、おすごいねとかってまあ言いますよね、とか微笑ましく思ったりしますよね。でそうするとわすごいすごい、あなんかみたいな、こうちょっとポロってなってすると、なんかこう飼い主さんが 100% 喜ぶんですよね。それ飼い主さんに喜んでもらいたくて言ってるというよりは、なんかその一生懸命頑張ってるワンコに対してのなんかすごいなっていうのと、まあ純粋にそれが可愛いなっていうところで言ってるんですけど、あとはそのなんていうんだろうな、こう犬さんの方も結構人間慣れしてるからこう見つめてきたりしますよね。でそういうのでなんかこんにちはって言ったりとか、今日は何パパとママとお出かけなのみたいな、なんかそんなのってちょっと会話あると思うんですよ、想像つきますかね、とかっていうのがあったりすると 100% 飼い主さん喜びますよね。それで喜ぶのはいいんだけど、喜ぶプラス絶対遠慮しないのよ。そんなうちの犬なんか褒めないでくださいよみたいなことって言わないのよ。で仮に例えばそのワンコちゃんが極度の人見知りとか犬見知りみたいなのっていうのかな、その人間でいうとこの内弁慶さん、その家族にはすごく甘えるけど外のよその見慣れない人には警戒しちゃうみたいなのって、まあ犬の個性的にあると思うんですよね。でそういうのがあったとしても、そういうとこがあるんですけどね、こうなんですよって必ずその犬のいいところ、その飼ってるワンコちゃんのいいところを必ず教えてくれるわけですよ。でこいちゃんなんですけど、バカにしてるとかじゃないですよ、聞いてないけど教えてくれるんですよ。でそれを聞いてるのってすごく心地がいいわけですよね、我々からすると。特に まあ、私がもし犬とか飼ってたらもう本当にそうなんですかって褒め合い合戦始まると思うんだけど、まあ、私はペット飼ってないから普通にそうなのかそうなのかと思ってよかったねみたいな感じでこう、まあ、話したりとかするっていうのはあったりするんですけど、あとは私がやってるセラピーはそういうご家庭で飼ってるペットにもセッションっていうのがするので、そういうところでこうクライアントさんとしてのペットとして接するってこともあったりもするんだけど、でもその場合でもそうやっぱり謙遜しないし、飼い主さんはね謙遜しないし褒めるし、なんだったら褒めることが3掛けぐらいでなんかこう話に第2章第3章みたいな感じでついてきたりしますよね。ってなってくるとやっぱりほらペットってさ、ほら血のつながりはないじゃないですか。だけどやっぱり縁あってそこの家に来たとか、なんかそういう何かの経緯があったりすると、それは犬でも猫でもウサギでもハムスターでも何でもそうだけど、やっぱりよそのうちのそういうもう可愛いとは思うけど、自分家が一番可愛いって思うじゃないね、っていうところで血のつながりはないけどそこまで可愛いと思えるとかさ、そこまでこう愛おしく思える、そこまでもこう褒められたらもう 100% その善意を受け取って、謙遜なんかしないで 100% 受け取って、なんだったらこの受け取った喜び以上のうちの子ってこうなのよみたいなことをこう伝えたいわけですよね。でそういうのをちょっとこの連休5月の連休中に結構こう目撃したんです。そういうやり取りをしているなんかワンコ連れのファミリー同士とかも見てるし、あと実際私のこう親しくしてる人でも犬を連れてこういろいろ公園に行ったりとか何かイベントに参加したりとかっていう子もいるので、そういうところで会うワンコとかもやっぱりこうみんなが可愛いねって褒めると飼い主さんはありがとうございますって言うし、で実際に私ゴールデンウィーク出かけた先でそうに頑張って階段登ってね、神社とかこう歩いてる子とか見るとおーすごいねって思ったりもして、ちょっとポロって口に出ちゃうともう飼い主さんがニコニコニコってそうなんですよみたいなこととかあったりするので、でそういうのを目の当たりにねちょっと目撃、ま、した時に、うん、このコミュニケーションを人間同士でもっとできたらいいのになっていうのを本当にシンプルに思ったんですよね。で、なんで動物に関してはそんなにシンプルにこうありがとうとかそうなんですよ可愛いんですよみたいな受け答えがなんでそんなにできるのかなってなった時に、やっぱりそのペット自体のエゴがないっていうことですよね。もうひたすら愛情を注いでもらってこうそこにいる、ただある、一緒にいるっていうとこだけでこう成立しているので、もう愛を与えているしこう愛をもらっているしみたいなところですよね。それが無条件でこうもちろんご飯をあげるとか散歩に連れてくとかはね、これは飼い主の条件としてありますけれども、でも無条件にそういうものを10日交換、なんだったら10日以上の交換をしてるから、もう褒められたらもう嬉しくてありがとうございますって出てくるし、何か可愛いですねって言われたらそうなんですよ可愛いんですよって畳みかけるように返事が返ってくるとかもありますよね。であとはそのよそのお家のワンコ同士でもそちらの犬種は何なんですか、何歳なんですかみたいな、お名前なんですかみたいなこととかあったりもするし、こうウォーキングとかに出ててもね、私は再三言ってるけどペットは飼ってないから普通に自分が歩いてるだけですけど、なんかワンコ連れの人とかが来るとまあ暗黙の了解ですよね。なんかこんにちはとかおはようございますとかなんとかでこう挨拶ちょっと会釈とかすると、だいたいその犬さんにもおはようみたいな風ってなりますよね。そういう時にもなんかこうね、ハロワラいつも会う人だよね、おはようだよねみたいなことが飼い主さんに言うわけですよ、っていうのがあった時のこのコミュニケーションを、まあ、犬とかペットとかっていうものを介してるけど、でももう結果的に人間同士がやってることじゃないですか。なんだからこれができるんだから、もっともっとシンプルになんかありがとうとか おはようございますとか まあ、お疲れ様ですとか、なんて言うんだろうね、こう良い一日をみたいなところっていうのがもっとシンプルにこう褒め合うみたいなところ、挨拶もそうだけど褒め合うってことですよね。今日 あのそのブラウスのあれすごくお似合いですよ、素敵ですよ、今日の髪型すごく素敵ですよみたいな、それが今はどうしてもほら褒めるとハラスメントになっちゃうみたいなさ、あの傾向が強くなっちゃってるじゃないですか。でなんかそうなってくるとなんかこうこじれちゃうとハラハラって言うんですってね、ハラスメントをハラスメントだみたいな風になっちゃうみたいなとこがあるみたいで、でだからこう気をつけなくちゃっていうのはもちろんね、人としてのマナーというところで気をつけるのは大前提なんだけど、でももっとシンプルに素敵だと思ったから素敵だと思うんですよっていうところのやり取りってさ、もっとなんかシンプルでいいんじゃないのかなと思うんですよね。なのでこうアニマルハラスメントっていうのはあんまり、私もこんな仕事してるけどあんまり聞かないので、まあね、こう飼ってる人同士のコミュニティの中ではいろいろちょっとあるのかもしれないですけど、あんまり私今のとこ聞いてないので、ちょっとペット界隈のことは、まあ、分かってるようで分かってない部分もありますけれども、でもなんかそのあたりちょっと度外視したところでももっとなんかシンプルにお互いが褒め合えたりとか、なんかこう気持ちのいい挨拶っていうんですかね、なんかそういうものっていうのがもっともっとこうシンプルに受け渡しってものができていったら、ご家庭の中でも職場とか学校とかそういう中でもなんかできたらいいんだろうなっていうのをすごくこの連休中に思いました。でどうしてもね、人間ってほら反抗期とか思春期とかさ、なんかそういうのムカつくとかっていうのが伴ってきちゃうので、なんかおはようって言ってもうんとか、なんかそのね、こう曖昧な返事とかうぜだりとかっていうのを思っちゃうし、つい口に出ちゃうみたいなこともゼロじゃないですよね。でそこはもう生きてる者同士 の生きてる証拠だっていう風に受け止めるしかないと思うので、そうじゃない時、そうにシンプルにありがとうとか嬉しいとかなんかそういうできる時ってなんかやっぱりしてった方がいいと思うなっていうお話です。特にこうなんか好きな人に対してとかだったら、好かれたくて言うっていうよりも何かこうあなたという存在がそのものが私すごくありがたいし幸せだと思うんだっていうところで、あえて嬉しいですみたいなこととかさ、あえて嬉しかったですみたいなこととかって言ったら、なんかこうちょっとキュンとするじゃないですか。そのキュンっていう心も大事ですから、なんかそこも含めてもっと褒め合えたらいいなっていうお話、あとは自分のできる範囲でそれがちょっとずつ、本当ちょっとずつですよね。前回の時のそのこれならできるってやつですよね。ちょっとずつちょっとずつそういうことが積み重なっていくと、もっともっとみんなの心が丸くなっていくんじゃないかなっていうお話でした。今日はここまでにしようと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。